東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタにゲストさんやリスナーのみんなと興味を高め合おうという番組です。
そう、ついにあの番組が終わりまして、今日日曜日からはですねラジオの時間ですよ。ラジオの時間、ラジオに集中できる日曜日、この時を待っていました。やられたからにはやり返す、千倍返しということで、今日はですね、皆さんこんばんは。今日ついに、どんな話をしようかということなんですけども、僕の本業に関わる、話をしていきたいと思います。本業？それってホビーなのかって皆さん思うかもしれませんけれども、ぜひちょっと聞いていただければと思います。皆様からのメッセージもお待ちしております。それでは番組からの皆様のコメントメッセージを募集しております。番組へコメントを送るには、YouTube から直接聞いている方は YouTube 内右下にあるコメントから、レディオ365ライブストリーミングプレイヤーからは、ラジオネームメッセージを添えて送ってください。もしくはツイッターのハッシュタグ、ハッシュタグレディオ365宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間第5回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢してデート化しようというコーナーです。ではですね、今日も早速ですけれどもゲストを紹介させていただきます。実は、前々職からのお付き合いで僕の大切な先輩でもあるこの方です。株式会社グローバルキャストの大坪和也さんです。
どうも、はじめまして、大坪です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大坪さんをねラジオに呼んじゃう日が来ると思わなかったんですけど
呼ばれるとも思ってませんでしたけどね
なんかね、ずっと呼びたかったんですけど、テーマがね絞れない大坪さんとは、そういうことがあってですね、一応今日ねテーマを決めて、やっていきたいんですけども、僕と大坪さんと共通した、本業に関わる話なんですけども、ちょっと小さなスタジオということをテーマに進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、僕は映像の仕事やっていて、スタジオをね和田屋スタジオっていうのを持ってるっていうのは結構この番組でもちょっとお話はしてるんですけども、大坪さんも、なんか小さいスタジオをやってるということで、ちょっと簡単にそのスタジオのことを教えてもらっていいですか。
はい、川崎のラチッタデラの1階にですね6月にオープンしたばっかりなんですけども、バレットスタジオというスタジオを、設けました。
めちゃくちゃいい場所にありますよね。
めちゃくちゃいい場所ですね
映画館の目の前にスタジオがある。
そうそうこの間ね和田さんにも来ていただいて、見ていただいたと思うんですけれども、場所のねちょっと一角を使って、スタジオ、小さい本当に小さいスタジオなんですけども、そちらの方、6月からオープンしております。
主にどんなことをやってるんですか、そのスタジオで。
そうですね、もうなんていうんですかね、僕の集大成というか子供向けのパソコンスクールまでやったりとかですね、バレットキッズというんですけど子供向けのパソコンスクール、それからオンライン学習スクールの、サービスの、バレットアカデミー、それからドローン学習サービスのプロペララボの収録をやっております。
やっぱりあれですね、もう大坪さんといえば教育関係ということで僕大坪さんなんでねこういう風に呼んだかっていうと、ずっと僕も教育関係の仕事をやってて、で僕がやっぱりこの仕事をやってる理由って多分大坪さんと出会ったからかなって、僕すごい影響力があった人だ一人なんですよ。
ありがとうございます、
なのでなんか今日はねなんかこう小さいスタジオの話もそうなんだけど、
なんか僕がなんかこう普段感じてることっていうのを大坪さんの口からこうもう一回再確認したいなみたいな、うん、そういうことをですね、はい、ちょっと目論んでいる感じになります。そうですね、大坪さんもう教育関係やってどれくらいになります？
そうですね、もう25年ぐらいになるんですかね、うん、
で25年ぐらいやってて、うん、で今年こうスタジオを作ったりとか、
はい、
なんかそこに行き着いたなんかこう理由とかってあるんですか？
どうでしょうね、まあ言っても会社員なので、うんうん、自分がそのやりたいということを、まあ、周りの人にずっと言い続けてたら今の自分があるみたいな形になるので、なんかね難しいですよね。また和田さんとこうやって一緒に仕事をするということっていうのが、
うん、
ね、あの想像してたわけでもないし、ね、あの考えてね、あのやってたことではないので、うん、不思議だな、不思議なご縁だなというふうに思います。
なんかちょうどそうですよね、なんか再会して僕のスタジオに遊びに来てくれて、
うん、
そこから1年もしないうちにスタジオ作った。
使った収録した。
なんかねそんな感じで、すごいスピードっていうかね、ビビッときたのか分かんないんですけど、うん、なんかそうやってまた縁が持てたことすごく嬉しいなっていうふうに思うんですけど、
はい、
なんかうちのスタジオを見てなんかこうなんか同じように手作りで作ろうみたいな感じのことをちょっと考えたみたいですけど、なんか今回作るにあたって面白かったエピソードとかあったらちょっと聞かせてもらいたい。
いやね、これはね、僕はね和田屋にすごく影響されてるんですよ。やっぱりねこう遊びに行って、うん、和田屋さんのそのなんですかおもてなし感というか、もうね行くたんびに何かやってるんですよ。なんですか、壁紙張り替えたりとか、うん、なんか工事してたりとか、でそれがなんかやらされてる感じが全くなくて、なんかみんながこうウェルカム感みたいなのがあって、あ、なんか自分がもしこういった機会があるんであれば和田屋スタジオみたいにしたいなっていうのがずっと思ってるところなんですよね。
なんかなんかこうスタジオ作るってなんかこうあんまりなんかこうさ普通のことじゃないじゃないですか、
うんうん、
あ俺もスタジオ作ろうってならないじゃない
ですか。そうね。
なんかそういう中でなんか今こう世の中とかで小さいこういうスタジオってなんかこう求められてるのかどうかっていうなんか肌感とかで感じることあります？
そうですね、今ほらコロナ禍の中で、うん、そういった、まあ、機材が安くなってるので機材さえ揃えばまあ誰でもできるというような状況になったので、うん、まあ、バレットスタジオさんも、まあ、流行ってるからやったんでしょうなんていうふうに言われるんですけども、そんなことはなくて、まあ、それこそ25年間ずっとね考えながら、やっぱり映像コンテンツだとか自分たちで作りたいなと思った時にカメラを担いでどっかに行くっていうのはもうセッティングの時間もかかるし、なのでまあスタジオっていうのをいつか持ちたいなというふうに思っていたところだったので、まあ今回ねタイミングよくまあオープンすることができたという感じですかね。
やっぱ大坪さんの口からねちょっとそういう話を聞くと、うん、僕もやってよかったなって安心なんですよ。ここでですねちょっとメッセージをいただいてるんで、うん、この人も多分大坪さん知ってる人だと思うんですけども、
誰、
タスク先生、ラジオネームタスク先生からメッセージをいただいております。小さなスタジオ僕も欲しいです。スタジオを作ろうと思った時にまず何から決めたらいいですか？立地、予算、内装って聞いてますけども、その辺どうですかね。
そうですね、やっぱりね僕はね世界観だと思うんですよね。なんかどういうスタジオにしたいかっていうことをずっとやっぱり考えてて、
うんうんうん、
まあ、昨日今日考えたわけじゃないの で、ね、やっぱりずっと考えててそうなった時にじゃあそういうものを要素をどんどん出る。でもね俺みたいにいろいろ入れすぎるっていうのもね、うん、よくないのかもしれない。
いやでもね大坪さんそう言ってくれて僕もそうだよっていうしかないですよね。本当に世界観、これやりたかったから作ったっていうことがあるんで、もう予算とか関係ないな、立地もその時ビビッときた場所かなみたいなのがありますよね。
あとはもうやらされてるわけじゃなくて自分でどれだけやりたいかがねやっぱり動かすので、
ね、
予算の中でただ唯一ただって言ったらあれなんだけど、うん、自分の労働、
あ、いいですね、
ね、 こだけはね、誰にも止められないければ ね、 ねやり続けるので。
なんかもうね、こうやって勇気をもらえるトークができるのはね、僕はすごい今日は嬉しいんですけども、もう一人、レジオネームしゅんさんからもいただいております。
はい、ありがとうございます。
オンライン教育が今となってはクローズアップされてますね、うん、オンライン教育の未来がますます楽しみですっていうことなんですけど、これ、実は後半にね、教育関係の話はバッチリしていきたいと思うので、しゅんさんちょっと楽しみにしておいてもらえると嬉しいなと思います。はい、なんか本当にスタジオを作ったっていうのはもう僕も教育関係のこうやっていた中で最終的なこうゴール地点みたいな感じで初め考えてたんですけど、うん、実は作ってみたら全然スタートだったっていうのがすごく
分かる分かる分かる。
場所作ってみたら、あ、これもっとこうだなああだなとかっていうのとか、うん、あと自分のビジョンがやっと形になったことで、うん、もっとこんなことできるんじゃないかなみたいなことが、うん、なんかどんどん溢れてくるっていう か、うん、なんか場所ができるとやりたいことが溢れ出すみたいな、そんな感覚がちょっとできたかなっていうのがあるんですけど、
わかりますわかります、
うん、なんかそういう大坪さんのスタジオ遊びに行った時にもなんかそういう、うん、なんでしょうね、こう何やるか決まってない感がすごい面白くて
そうね、
うん、
でもなんかね、場所がし、まあ、一般の方々に対して貸しスタジオももちろんやっているんだけれども、うん、やっぱりその来られた方の多くはアドバイスをやっぱり求めていらっしゃったりとか、うん、どういうふうに取ったらいいかわからないという方がすごく多くて、はい、うん、なんかただ貸しますみたいな形ではダメなんだなと、
ね、
なので、まあ、そういうところに、ね、僕ら の、 その存在意義というかそういうものがあるんではないかなというふうに思いました。
はい、それではですね、まあ、後半は教育の話をしたいと思うのでホビーの時間はここで終わりにしたいと思います。はい、それではここで1曲聴いていただきましょう。
If you have iTunes and iPod Whenever, everywhere, somewhere Let's take it to the outside Get wired Radio 365
今月の匠。このコーナーでは毎回ゲストさんと一緒にあらゆるジャンルの匠を紹介して語り合おうというコーナーです。今月の匠のテーマはですね、ズバリちょっと教育映像という形でやらせていただきたいと思うんですけれども、まあ誰が匠っていうわけではないと思うんですけど、僕はやっぱりね、やっぱなんでしょうね、大坪さんと出会ってこういう教育関係のことを真面目にやろうって思い始めたってこともあったので、僕にとっての匠かというふうに思ったので、はい、今日の匠のテーマにさせていただきました。もっとね、後半になってくるとさらに僕らの仕事のど真ん中っていう形の話なんですけれども、先ほどのね、ラジオネームしゅんさんからの、お話にあったように、オンライン教育盛り上がってますよねっていう話を、してたと思うんですけど、この話ね、していこうとするとね、大坪さんとはですね、もう20年前ぐらいから、うん、このコロナ禍で大きく変わったように見えるんだけど、うん、実は今のようなことってずっとやってきてるんですよね。
そうね、ほんとそうね、四半世紀、うん、ねえ、なんだかんだ言いながら、
なのでなんでしょうね、今回コロナでなんかこう急にやり始めたっていうことではなくて、うん、なんか僕の中ではすごくなんかこう急に親和性が上がったんじゃないかなっていうふうに、こうみんなの確認が上がったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なんか大坪さんが考えているこう教育映像ってどんなものなのかなっていうふうにちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけども。
そうですね、教育っていうとね、なんかすごく偉そうな感じに聞こえると思うんですけども、いわゆるその情報の伝達をするのの手段として映像を用いているということになると思います。なので、まあ、僕らがやっているのはその、まあ、情報伝達をする際に、まあ、こういうことをやってるとね、よく言われるのが、普段のその授業を否定するのかとか、リアルな授業を否定するのかっていうのは本当によく言われてて、このコロナ禍でだいぶそれがなんか 世の中がすごく受け入れられるようになってきたというような順番なんですかね、
はい、うん、そうか、そうなってくると、うん、やっとこうなんていうの、言い方変ですけども、うん、時代が、追いついてきたっていう、
そうですね、うん、まあよく、まあね、映画の話になるけども、はい、あのなんかロッキーホラーショーって知ってますか、
ね、あ、はいはい、
ね、うん、映画の中でその映画を見ながらみんながこうあのその格好をしながら踊ったりこう、ね、遊んだりとかするような、もうあれがね僕の中ではものすごく衝撃で、うんうん、なんか教育こそ五感をもっともっとよく使ってこう教えていくのに、まあ、映像って一つ手段としてはいいなというふうに前から思っていて、うん、まあ、それを演出、いわゆる演出をするのに、うん、映像ってなんかコントロールしやすいというか、自分でそのいろいろできるなっていうのが一つのメディアとして映像っていうのがあったような感じですね。
じゃあもう大友さんの中では、うん、映像だからとかそういう区別はあんましてないっていうことなんですね。
そうですね、うん、メディアのその特性を生かして、うん、だから僕はその例えば普段授業をやってるいらっしゃる先生とかが一番最初のその期待値を上げるために映像を流して、ディズニーランドなんかそんな感じじゃないですか。
あ、そうですね、
よくあるのがそのよくお話しするのがジャングルクルーズっていう乗り物があって、はい、それがまあ音楽もないしナビゲーターも一人もいないような状態で乗っている場は多分面白くないんですよねきっとね。
そうですね、
だからまあ僕らはそのゴンドラを作ってるだけであって、
はい、
あのそこの演出っていうものはリアルな先生がやればものすごくいい授業になるんではないかなと。だから映像がいい、リアルがいいという話では全然ないと思うんです。
そうかそうか、
はい、
なんかゴンドラを作ってるっていう話は結構僕の中では今すごいストライクというか、
うん
うん、確かにそういうのの中にさっきのスタジオとかもちょっともしかしたらあるのかもしれないし、
うん
うん、なんかこうな、そうですね、僕自身が結構こうなんで映像の仕事やってるのって言われることが結構あるんですけど、僕やっぱこの匠の時間やらせてもらってる通り本当に趣味が多くて、まあ、これ多分大友さんも一緒です
よね。同じ同じ
やりたいことあったら全部やりたいみたいな感じの、なんかその中でやっぱりあのなんていうのね、こう映像が一番なんかこうリーチできないジャンルがないんじゃないかなっていうふうに僕思ってはいるんですよ、
うん、
だから映像だったら例えば料理もできるし、
うん、
なんかこうそれこそこの間のプラモデルもできるし、
うん
うん、っていうのがあるんで、なんかそういう意味では非常にこう夢があるっていうか、
うん、
そういう仕事だなっていうふうに思ったので、
うん、
なんかそういうふうにはちょっと感じることってあるんですかね。
そうですね、うん、もうまさにそれはすごく思いますね。
そうですよね、
なんかこの間のね、うん、あの映画 の放送も聞いて、
う
ん、
ありがとうございます、
は
い、
聞かせていただいたんですけども、うん、ね、IMAX シアターとか、うん、まあ、まさにこう水しぶきが出たりとかっていう五感を感じてこうねやったりとかするああいうのもね、映像のその使い方として一つの要素として
なるほど、
ね、使えばものすごく盛り上がってきますよね。
そうですね、うん、なるほど、ちょっとねここでお便りをねいただいてるんでちょっとまた読ませていただきます、ラジオネームしゅんさんです、僕も、通信教育の大手の会社に勤めているのいたので、はい、すごく興味深い話です。ジャングルクルーズの例えすごく分かりやすかったです
ありがとうございます
本当に。いや僕のね本当にあの大友さんは僕の先生なんですよ。そうやって言って、ね、本当に某専門学校の時に僕が何か作るっていうことに対してのなんかこう方向性をねいつもこうやって分かりやすく教えてくれたっていう先輩なんで
いや僕もやっぱね、うん、和田さんからはすごく影響を得てるので、
はい、
まあ、それはねお互いなんかね師匠でもありますよ本当に。
いや大坪さんに師匠って言われたらねこれほど難ゆいというかことはないと思うんですけど、なんかさっきのリーチできないジャンルが少ないって話の中でなんかこう今まで作った教育コンテンツでなんか面白かったものってなんか覚えてるものあります？
そうですね、まあ、本当にねいろんなジャンルのものを作ってきたんですね。なので、ドローンのそのレースのコンテンツを作ってみたり、 あとは、まあ前のところになりますけども、うん、税理士の、資格のスクールの映像を作ってみたりとかですね、本当にいろんなジャンルがね、
180度違うように感じますよね。
そうでもね、やっぱりなんていうかな、ただ授業を後ろからその録画したものと全くやっぱり違う映像っていうものっていうのがやっぱりできると思っているんですよ。もうすごくいい先生も普段ね面白い先生でも、ね、カメラの前だともうガチガチになってしまって、ね、全然こう面白い授業が全く面白くない授業になってしまったりとかするのはやっぱりすごく多く見てきてい
ますね、
うん、まあそれはねスタジオを作れば自分たちのスタジオでやっていただいてリラックスした状態で、収録に挑めるようなそんな、ね、スタジオっていうのを自分で演出が、できたのはすごく良かったなと思います。
そこにやっぱりね、つながりますよね。なんかこう何かをやるためにはその演出をできるっていう立場にいるっていうのが一番楽しい仕事なのかもしれないですよね。はい、ここでもう一つメールをいただいております。ラジオネームさなゆかさんからです。こんばんは。やっと半沢直樹の呪縛から逃れましたねでも本当ひどかったんですよこれ。みんな半沢直樹見たくてね、全然ラジオなんか聞いてくれなかったんですよ。お二人の夢の詰まったスタジオの話聞いていて楽しいですって、まあ、僕もね今日話していて楽しいですってしか言うがないですけど
そうですね、やってる本人たちがね一番楽しいのかもしれないですね。
なんか次にやりたいこととかって何かあります？
そうですね、今先ほどねお話をした通り、うん、今、アコルデノンノンさんのですね、うん、YouTube チャンネルをうちの方で、はい、収録をしてたりとかするんですけれども、はい、これは川ハロのイベントのですね、一般の方がこう仮装するための、うん、そういった講座みたいなのをやっているんですけれども、はい、まあ、そういったものだとか YouTube のそのプロデュースだとかっていうものは非常に求められてたりとかするので、まあ、そういうものをどんどんとこうプロデュースしていく、まあ、いわゆる映像を作りたいという人ではなくて、この人を作ったら面白いのになっていう人を発掘していくっていうのは一つ面白いなと思ってます。
なるほど。もう大塚さんのやっていくことですね、これからもどんどん注目していきたいと思います。それでは以上匠のコーナーでした。それではここでもう一曲聞いて。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365。
はい、エンディングです。本当にあっという間にね時間が過ぎちゃってもう本当に大坪さんとはね喋り始めると、この間4時間ぐらい話しましたっけ、うん、そんな感じですごい長く話してても楽しいんですけども、大坪さん今日どうでしたか？
いや楽しかったですね。まあ皆さんおっしゃいますけども本当に時間が足りない
、うん、もうね、毎回思うんですけど、おかわりね、大坪さんおかわり今度しますんで
本当ですか？
はい、
もう何でも話しますよ、
はい、これシーズン1でシーズン2始まったらおかわり大会ですからね、
うん、
はい、そんな感じでやらせていただきたいと思います。はい、はい、それでは今回のゲスト大坪和也さん、もう一度大きな拍手でお送りします。
ありがとうございます。
はい、それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。また、映像制作に興味のある方ですね、先ほどからも出てますけども、和田屋で検索してみてくれると、いろいろ出てきますんで何でも相談に乗らせていただきます。それではケイティの匠の時間第5回目放送これにて終了です。ここまでのお相手はですね、改めて大坪さんの影響が大きいんだなと再確認しましたケイティがお送りしました。この後は CM を挟んで21時30分よりセナシュンのバズラジオをお届けいたします。それではまた私とは来月も第3日曜日11月15日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio science. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.